いにしえに習う、
いにしえに遊ぶ、
表サウンドコピー塾 in
京都。川島先生、よろしくお願いします。
はい、表サウンドコピー塾の川島司です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
久々の京都です。
そうですね、
はい、
なんか嬉しいですね。京都でこうやってね、一緒に
収録
講座と収録ね、一緒にするっていうのが、うん、一番お話ししやすくて、
うん、
はい、今回はまたたくさんの方が参加してくださるので、
うんうん、
楽しいお話がいっぱいできるんじゃないかと思ってますので、よろしくお願いします。です
ね。はい、よろしくお願いします。
はい、
今年の4月から5月にかけて、
はい、
和菓子で遊ぶ、和菓子に学ぶという、そういう講座を開催しておりました。
はい、
今回は、うん、京都上七軒にある老舗和菓子屋老松さんを舞台に和菓子作り体験をしていただきます。ほとんどの体験講座は、
うん、
現地へ行ってで、こねたり包んだりという時間を過ごして、ああ楽しかったで終わりますよね。
はい、
楽しかったっていう思い出は残りますが、
うん、
数週間もすればその時高まっていた気分も平熱へと戻っていきます。
なんか平熱っていいですね。
平熱いい、
なんかいいわ。
京都の平熱、
あ、なんかすごい素敵
そう、うん、表参道コピー塾の体験講座ではフィールドワークと位置づけております。ここでいうフィールドワークとは、日常の学びと現地での体験、この2つを相互に行き来しながら相手や自分と対話したりインタビューしてみる。ネットで得られる知識でも、体験と記憶を通して内側に見え隠れする面影と交わりながら、知らない、わからないということを様々に揺さぶっていきます。外にあるものを経験しながら自分の内側の動き、揺れというものを見ていくっていう、両方デュアルに物事の動きを見ていくっていう方法をとっております。普段当たり前にやり過ごしていることに意識的になってみるって、面白がって観察してみるっていうことなんです。こうしたプロセスをまず体、そして心っていう心身に通して、それを繰り返すことで、例えばネットやテレビの情報に惑わされない、他人の言葉に不必要に動揺しないかといって遮断するのではなく、混ざりながら包みつつ、これまで気づかなかった私に出会う、そういう生き生きとした道のりでもあります。たかが和菓子、されど和菓子、和菓子体験の奥深さをぜひ味わってくださいね。そういう呼びかけで和菓子作り体験講座のオンライン学習がスタートしたのが4月、老松さんでの実体験の1ヶ月前からスタート、
ね、うん、はい、
ネット学習といっても、
うん、
表サウンドコピー塾放送の1回分ほどの音源を聞いていただいて、
はい、
頭の体操だったり、
うん、
子供の頃にやったお店屋さんごっこ遊びをしてみるってい
う、
うん、そういうことをやってきました、
うんうん、そうですね、お店屋さんごっこでした、
ま
さ
に、
うん、
投稿していただいた方には、うん、川島から感想のお返事が届きます。
はい、いただきました、はい、
皆さんのスピード、成熟具合、何よりも熱量、
はい、
ここが一番なんだけども、
うん、
大人のお店屋さんごっこをどのくらいの情熱を注いで遊んでいるかっていうことを真正面で受け止めて、
うん、
その熱量に負けないようにお返事をするっていうことに努めました。道枝さんはいかがでしたか？
私はですね、
うん、
自分のお店を作るっていうことを考えた1ヶ月でですね、初めての体験ですよね。コピー塾で8年9年学んできましたが、何か自分の分身のようなものを形にしていくっていう、そういうプロデュースするっていう体験っていうのは、多分この和菓子作り講座が初めてだったんじゃないかなと思ってるんですよね。だからすごく深いところを学んでいて、自分の内側にあるものを動かしていくっていうことをしてるんだけれども、そういうことを言わずに、なんかお店を作っていこうよ、自分のお菓子に名前をつけようよっていうアプローチで先生が引っ張っていてくれはって、後になって今になってすごいことをやってたんやなっていうことを今感じております。
なるほど、
うん
うん、たかがお店屋さんごっこなんだけど、
うん、
そのお店屋さんごっこをすることでどういう変化とか、うん、
はい、
どういう影響が自分にもたらされるのかってことは、はい、この後の放送でまたご紹介していきます。
そうですね、
教育心理学というものに基づいて構成しておりますので、またそういうものに興味ある方もぜひ聞いてください。
はい、
でそうやってね、
うん、
今回のお店屋さんごっこ、いろんな方が熱中されたんですけども、特に本気で展開していただいたのが、
うん、
座間由美子さん。
へー、
うん、
ものすごい刺激受けました、私、
あ、
うん、
だよね、
うん、
座間さんは日々のボランティア活動から、
うん、
東京を離れることが難しいので、
うん、
オンライン学習だけの参加でしたが、
うんうん、
その追松へは行けないという不足欠けていることを自分の学びの強みに変えて、
うん、
リアル体験のように進めていかれました。
はい、ご自身が紙七軒に佇んではるような気持ち、そこにセットアップしはって、
うん、
そこからもう物の見方広げていきはったから、
うん、
すごいなと思って、その構えっていうんですか、
うんうん、
それがすごかった。
ネット上ってことは、
うん、
自分の居場所で、
はい、
例えば自分のお部屋だとかいうところで聞いてる、
はい、
参加してるんだけども、
うん、
気持ちとか頭の中っていうのは自分の分身が、
うん、
京都上七軒の追松さんにも飛んでるんだよね。
そうなんです。
上七軒を歩いてる座間さんがいて、歩いてると舞妓ちゃんに出会ったりする、芸妓さんとすれ違ったりする、
うん、
京都弁聞こえてくるっていうのも全部ひっくるめて、
うん、
自分の分身がそこにあって、それを観察するかのように展開していかれました、
はい、
これはね、学びとしては非常に素晴らしい方法ですよね。
だから私も投稿されるのをなんか読んでると、
うん、
座間さんがね、私にね、
うん、
道枝さん、姉さん、おはようさんどすっていう語りかけてはるようなね感じがした、
はい、
すごくしました、
うん
うん、毎回
だね、
うん、でこっちも引っ張られるんですよ、
うんうん、そう、引っ張られて、
引っ張られていくのよ。
すごい刺激になりましたね。
そう、はい、
すごい刺激といえば、
はい、
同じように場をね、
はい、
違う方向からね、
はい、
楽しませてくれるのが、
あの方
愛知県のあの方、
愛知県の
方、はい、
三河安城の方、
はい
はい、
さゆみさん、姉さん、
さゆみさん、姉さん、
うん、
うん、
もう毎回僕ね、この方の回答いつもね楽しませてもらうんですよ。
私も楽しませてもらいました、
うん、
ね、
ほっと面白いって
繰り返し、
例えば私は頭が硬いんですって回答を受けながら、
う
んうん、いかに頭が柔らかく動いたかってことの具体例がそこに示されてるのね、
う
ん、
そう、
うん、
で私もなんかしばらく足が止まってました言いながらも、
うん、
ちゃんと史跡巡りして、
う
んうん、お菓子買ってきて、
うん、
そこから広げていきはんのよね、
うん、
だからアプローチの仕方が面白いんですよね。他の方にないんですよ、
う
ん、
そう、すごく面白いのは必ずね、いいとこ行くのね、う
ん、行くね、
そう、私は動けません、固まってます、うん、宣言する割には、うん、最後はビシッとね、いいとこまで行って、
そう、今回はなんか黄泉の国までつなげていかはって、
ね、
あれは一緒に六道珍皇寺京都に行った時の体験から、
うん
うん、小野の高村に行って、
うんうん、
そんなところから黄泉の国につなげていってはるんやなっていうのも読んだ時に、ああなるほどと思いました、
ね、うん、有原の成平、
うん、そうそう、
伊勢物語、東下りの柿津端まで行って、うん、そこから
柿津姫の
高村、柿津姫のお父さんっていうのは小野の高村、
そう、
高村といえばあの夏に行った六道珍皇寺、
そこまで
もうすっごいね、リンクして飛んで、
そうなんですよ、
素晴らしく発想も豊かに、
そう、
飛んでるところをいいぞいいぞいいぞと思ったら、うん、何が出てきたかは次週、
うん、そうですね、はい、はい、だからそうやってでもこうなんていうのかな、自分のお店作りに励まはる人と私も一緒に歩かせてもらって、めちゃくちゃ楽しいこの1ヶ月でした。
はい、
はい、
じゃあ続きをまた
具体的な話を、
はい、
はい、分かりました、
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。